おはようございます。高原豪一郎です。さて、先週の日曜日は父の日でしたね。私は先日、マイケル・ジャクソンの娘が今は亡き父親についてインタビューに答える記事を読みました。彼女がまだ幼かった時、父親がすることで一つ嫌なことがあったそうです。それは公の席で父親と共に人々の前に出るとき、いつもマスクのようなものをかぶらされていたということです。どうしてパパは私たちの顔を隠すんだろう。私のことを恥じてるんだろうか。しかし、今少し大人になって、その意味がわかるようになったというのです。それは、父親抜きで自分たちだけで外出したときに、自分たちの正体がバレないようにするために違いない。もし、あの子はマイケル・ジャクソンの娘だとわかると、誘拐犯に狙われるかもしれません。また、何か下心を持って近づく人がやってくるかもしれません。そして何より、普通の子供のように自由に活動できなくなるかもしれません。今思うと、パパほど私の生涯を考えてくれていた人はいなかった、というのが彼女の結論でした。人間の親でも、娘の将来は考えに考え抜いてしてあげられることをするでしょう。ましてや人間をお作りになった誠の神様は、それ以上にあなたのことを心砕いて導こうとされている方なのです。聖書の中にこの創造主を息子思いの父親になぞらえて説明されている箇所があります。ところが、この父親の心が見えない息子は、父をただただ煙たがって家出してしまうのです。父の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は、遠い国で遊び倒して持てる財産を使い果たし、ついには餓死の直前まで落ちたその時、彼は我に返るのです。父のところにはパンが有り余ってる雇い人が大勢いる。しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のところに帰るんです。彼はどん底に落ちたとき、帰るべきところを思い出したのです。私は先日、アルコール依存症で散々苦しんだ漫画家たちの対談本を読みました。彼らが立ち直っていく経験の中には、一つの共通点があります。それは、底を打つという経験です。月野浩二さんという方は、若年性アルコール依存症になり、何度も病院の入退院を繰り返します。しかし、三度目の入院の時、看護師さんたちの会話が聞こえてきたというのです。それはかつて入院していた A さんがアパートで死んで発見された。B さんは肝臓がんで亡くなった。C さんは路上で息絶えた。というような話です。かつての入院仲間たちがどんどん死んでいく、その結末に触れていく中で、自分が同じ道を辿っているということに気がつきます。特に、入院してアルコールが切れていて、まともに考えることができるようになってみると、それまでは死にたいと思っていたはずなのに、死にたくないという気持ちが出てきます。実は死にたかったわけではなく、楽になりたかっただけで、本当は生きたいんだということに突然気がついたその時が、初めてもう酒はやめようと決意した時だったと言うんです。彼はどん底で我に返ったのです。もし私たちが今、人生に行き詰まりを感じ、壁に突き当たり、自力では越えられない何かにもがいているならば、それは我に返るチャンスなのです。我に返って、自分の命の原点である作者、誠の神様のところに帰る時なのです。さて、父のところに帰ってきた息子は、雇い人の一人として使ってくださいと、父親に頼み込もうとします。その場面を聖書はこのように語っています。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。ここに、 父親が惨めな姿に変わり果てた息子を迎えるにあたって用意なさったものが4つ出てきます。第一に一番良い着物です。着物とは裸の恥を覆い隠してくれるものです。一番良い着物は完璧な罪の許しを表しているんですね。アメリカの心理学者ビッグマンという人は、服装の違いが生み出す反応の違いに関する実験を行いました。電話ボックスの中によく見えるところに10セントコインを置いておきます。そして電話をかける人がボックスに入ってしばらくした後で、10セントコインは置いてませんでしたか?と尋ねるんです。この時、きちんとした服装の人が聞いた時には、8割の人がきちんとした受け答えをしてくれます。しかし、汚らしい身なりで聞くと、3割の人しかきちんと受け答えはしてくれないという結果になりました。服装は、その人のアイデンティティを測る物差しとみなされるのです。神様は、私たちに薄汚れた人生が似つかわしいとは思っておられません。神はあなたに、キリストによる完璧な許しを着せたいと願っておられるのです。第二に父が提供したのは指輪です。当時指輪とは相続者になることを意味していました。というのはその頃の指輪には宝石がはめ込まれていて、それが実印の代わりとされていたからです。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を、神はご自分の子供として迎え入れてくださるのです。子供であるならば、親である方の財産の相続人です。相続財産は永遠の命と次の世界における統治権です。この全宇宙の作り主が準備された相続財産とは一体どれほどのスケールでしょうか。神はそれを準備してあなたを待っておられるのです。ですからあんまりこの世の中でガツガツする必要はありません。それより永遠の世界で意味あることに全力で取り組めばよいのです。第三に、神が提供してくださったものは履物です。足に靴を履かせなさいと父は言ったからです。父の元に帰ってきたとき、息子は裸足であったということがこれでわかりますね。そして裸足で生活するのは奴隷の証拠なのです。靴を履くということは自由人にのみ許されている特権だったんですね。神が備えた靴を履くとは、真の自由人として新しく人生を歩むということなのです。罪の奴隷、偶像礼拝の奴隷、死の奴隷状態から解放され、新しい自由人の人生をスタートさせる力が神によって与えられるのです。第四に、肥えた子牛のごちそうを食べてお祝いするパーティー。これが父が提供してくれた四番目のものです。ところで人生とは関係を生きることです。神との関係、人との関係が祝福された喜ばしいものとされていくことですね。神様はあなたを喜んで迎え入れ、そしてパーティーに象徴されている交わりの生涯の中に私たちを導き入れたいと願っておられる方なのです。そしてそれが可能になったのは完璧な生贄、肥えた子牛のような全く傷のないキリストが私たちに代わってあの十字架の上で死んでくださり、そして三日目によみがえってくださったことによるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、この誠の父なる神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。